創世記の9章を開いてください。創世記の9章を開いてください。私たちは前回ノアが、ノアとその家族が洪水がその水が引いた後に外に出てきて、そしてこの全焼に生贄を神様の前に捧げてですね、神様がその香りを嗅がれて、もう水によって、この地を呪うことは済まいとお決めになった、そこまで、読みました、それからの話が書いてあります。では一節をご覧ください。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ増えよ地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。この箇所を読んで、この似ているなって思うようなこの祝福の言葉を思い出せないでしょうか。神様がアダムに対してですね、お語りになったその祝福の命令でした。ちょっと開いてみますか。一章ですけれども。28節。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。似てますね。このように神様が今、やり直しの歴史を与えてくださっている。素晴らしいですね。神様はこのようにしてやり直しを与えてくださる神様です。今まで見失ってしまったものを神様は取り返し、さらに豊かに施すことがおできになる方なんですね。で、これをですね、一言で言うと恵みと言います。恵みですね。恵み、神様がそのもう放蕩息子のことを思い出してくださいね。放蕩息子が、この離れて父親からの遺産をですね、全部使い果たして戻ったにもかかわらず、それを受け入れてくれただけではなく、また息子の地位に引き戻してくれた父親の姿。で、同じように私たちにもそのような神様の働きがあるわけなんです。ただですね、ここで、この先ほど読んだ、アダムに対する神様の祝福命令との違いが少しあるんですね。一つは、支配せよという言葉がなくなったことです。動物を支配しなさいと神様が言われたことが、9章の一節のところ、には、もうすでにありません。なぜでしょうか。これは、覚えてらっしゃるでしょうか。この支配をする神の形に私たちを作ってくださったと神様が言われて、その支配するのも神様に似せてですね、そのようにさせたわけなんですけれども、アダムが罪を犯してしまったがゆえに、その支配をするその権利を悪魔に受け渡してしまった、引き渡してしまったわけなんです。そのために支配することができなくなってしまった。ですから聖書には悪魔はこの世の君と呼ばれているわけなんです。実はイエス様が、この公生涯ですか、その公に活動を開始される前に、その直前に悪魔からの誘惑を受けられました。その時にですね、悪魔がこの世のすべての国々と栄華を見せて、そしてもしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと言ったんです。で、イエス様はそのことであえて反論されなかったんですね。なぜなら事実そうだったから。 で、イエス様はそのためにご自分のところに全てのものを引き寄せるために来られたんですけども、そこで悪魔を拝んでいたらそれをすぐに手に入ったんですけれども、イエス様はその道をお取りにならなかった。十字架で自分の命を血を代価として支払うことによって取り返すということをイエス様はご存知だったからですね。私たちも手っ取り早く手に入る方法欲しいですよね。手段を選ばず、結果さえ良ければいいですね。けれどもそれは多くの場合悪魔の方法だったりするわけですよね。イエス様もそれを取らなかった。で、今はイエス様はご自分の血によってもうご自分のものとこの支配を支配をされたわけですけれども、支配をしておられるわけなんですけれども、このイエス様の国というのは、悪魔が与えているものと違って、愛によって支配されている国です。強制でもなくて、圧政でもなくて、人々をご自分に引き寄せられるところの国です。で、コロサイの一章の13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。今私たちはこの時代に生きています。それからもう一つですね、あったのが、肉を食べていいんですね。3節ご覧ください。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。アダムの時には、動物は生贄で捧げる、または自分の着物を作る。そのようなことで殺すことはしたものの、食べることはしなかったんです。まあ、草食だったんですね。けれども今食べてよいよと神様がおっしゃっています。けれどもその条件があるんですけれども、4節ですね。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。血を抜いて食べなさい。後にモーセによって律法が与えられますけれども、神様がその時にははっきりと血を食べてはならないと言われました。無論私たちはですね、今律法のもとにはいないので、そのすべて血を絞り出して食べなければいけないということはないんですよね。イスラエルに行くとですね、ビッグマックが美味しくないんですね。肉が美味しくない。その血を一滴も、その中に入れないためにですね、この絞り出した食物規定にのっとったですねお肉を使っているので、基本的に牛肉美味しくないんですね。いい加減なユダヤ人の人たちが経営しているところは美味しいんですけれどもで、私たちはそれが、今それを守らなければいけないということではないんですけれども、大事なのはこの理由なんです。血は命なんですね。命を医学的にも表してますし、また象徴的にも表してます。医学的には血によって初めて酸素が私たちの体内を行き巡ります。ですから、この血の血流が、この脳をですね、数秒間流れていなかったら、私たちは脳の細胞がことごとく死んでいくわけなんですよね。血は命だって言って、もう間違ってないわけなんですよ。と同時に、血は命を表してますよね。命を表してます。その象徴的にも表します。で、これを尊重すること、命の尊厳を覚えることによって、この肉はその命である血のままで食べてはならないという、この意味が大事ですね。ただ食べてはならないという以上に、その意味ですね。命を尊重しなさい。そこで次に 5節で、私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから、あなた方は埋めよ増えよ、地に群がり地に増えよ。詳しくこの血を流す者に対する話を神様がなされてますけれども、これは覚えてらっしゃるでしょうか。何を意識してらっしゃるんでしょうか、神様は。 カインがアベルを殺したあの殺人事件ですね。それが元となってカインの子孫が血を流す子孫になっていった。暴虐に満ちたわけなんです。その暴虐に満ちたから神様は水を持って滅ぼされたわけなんです。ですよね。ですから今ここで、血に対しては血の対価を、血の対価を払う、つまり死刑制度ですよね。死刑制度を人に対して与えられました。で、以前、第1回目のこの学びの時にですね、お話ししましたけれども、人間を殺すのと動物を殺すのはなんで違うのか。人間と動物が、なんで人間の方が重要なのか。それは人の形によって、私たちが、人の形じゃなくて神の形によって、私たちが作り出されているからですね。書いてますよね。この6節に神は 人を神の形にお作りになったんだから。まあ、死刑制度について、まあ、賛否両論あると思うんですよね。死刑をしてはいけないっていうふうに人もいるし、近くにちょっと、その、場所があってですね、叫んでる人たち、まあ、私たちもうちょっと、前は、その、あそこに近いところに住んでたんですけれども、あそことかって言ってますけど。ね、死刑を反対する人にですね、人たちが叫んでる、その執行されるときにですね、叫んでる声が聞こえましたが、まあ、いろいろあると思うんですけれども、大事なのはですね、神様が人に対して、その人を殺すこともできる権限を与えられた、つまり国、政府を与えられたということです。これが大事ですね。ですか。ローマ人への手紙の13章の1節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。悪のない完全な状態は、この世において、期待することはできませんよね。で、暴虐に満ちたという世が、まさにこの洪水の前はあったわけなんです。イエス様が戻ってこない限り、これは続きます。神の国が建てられない限り、悪はなくなりません。けれども神様は、その間、悪を抑制する機関として、政府、国を設けられたということです。まあ、もちろん政府自体が腐敗して悪がはびこります。だからちょっと私たち反発しますよね。今の政府を見ていて、また行政を見ていて、これは一体何なのかと不満を抱くときがたくさんありますけれども、それでももし政府がなくなったら、無政府状態になったら、と考えるとちょっと怖くなりますよね。ですから、先ほど引用したローマ人への手紙の13章、もしよかったら後で読んでみてください。今読まなくていいですよ。私たち感謝すべきことがたくさんあります。例えば車で、駐車違反でチケットを切られてしまったら、ああ、しまった警官が憎たらしくなりますけども、感謝してください、今度はですね。もしそれがなかったら、スピード違反で、それ取り締まる警察の人がいなかったら、私たち、もう本当に大変なことになります。一歩前、外に出ることさえもできなくなってしまいます。こういうことを神様がなされるために、警察を見るとき、または税務署もそうですけれども、納税、税金を納めますよね。これも神様が立てておられるんだよ。それによって、私たちは秩序を持って静かに、平穏に暮らすことができて、いるわけなんです。もちろん悪はあります。でも抑制はされています。ですか。で、次に8節ですけれども、神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、 鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。神様が6章の18節ですでにあなたと契約を結ぼうとおっしゃられていました。契約を結ぶ。これを実行にこれから移すよと神様が言われているわけなんです。そして相手は人間だけではなくて動物に対しても神様が結んでくださってますね。どうするかというと動物も関わってきますからね。動物も滅ぶことはないよと。で、洪水が地域的なものであったという意見に対して、前回の学びでお話ししましたけれども、すべての山々が水の中に沈んだという記述がありました。ですからそれは間違っているんですけれども、それで例えばエベレストさんの頂上付近に化石が、魚の化石が見つかったって話もしました。考えてみてください。世界で一番高いエベレストさんの頂上付近ですよ。エベレストさんの頂上付近ですよ。ね。そこに魚がいるわけで、魚がいたっていうことですよね。でも一番の大きなのは、私根拠はですね、もし地域的な洪水であったら、神様は約束守ってないんですよ。今まで地域的な洪水っていくらでも起こってきました。世界で。でも大洪水と言われている世界を覆う洪水については、神様は今に至るまできちんと守っていてくださってます。ですね。で次に12節に、さらに神は仰せられた。私とあなた方、およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私が世々永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方の間、およびすべての肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから。大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるように、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。契約に印を置こうとあります。私たちが契約を結ぶとき、いかがでしょうか？判子をしますよね。家の契約を結ぶとき判子をしますし、あと会社もどうでしょうか？判子でしょうか？サインでしょうか？ちょっと、今日本ではどうなんでしょうか？ちょっとわかんない。アメリカでもサインですよね。で、それが印ということで確認しているわけなんですね。これは必ず この契約が履行されるよと。で、その、確認としての、保証としての、印を、神様が与えてくださっていて、それが虹なんですよ。ノアたちはこれまで雨を経験してなかったので虹も経験してませんでした。けれども雨が降ってその後晴れるときに虹が出るわけですけれども、虹が出るたびにですね、あ、これ晴れてるわけですよね。その雨がたくさん降ってもですね、この晴れてそれで虹が出てるから、確かに私は大洪水にしなかったでしょうと、こう念を押してやっぱりそうでしょうということを見せてくださるわけなんです。で、私たちは今虹を見ますよね。その時に思い起こしてください。ああ、神様まだこの時に立ててくださった契約を守っていてくださってるんだ。神様はこのようにして契約によって私たちと関わりを持つようにしてくださっていることをよく覚えてください。私たち、ね、日頃の生活の中で契約、たくさんしていますよね。自分のご自分が住んでいる家、借りているのであれば、またはもう購入しているのであればですね、もうすぐにお分かりだと思いますけれども。私たちが調子が良くて悪い時にですね、その契約無効にされるでしょうか？されませんよね。非常に硬いものです。同じように、イエス様が、来週行いますけど、聖餐式ですね。行いますが、イエス様がですね、これが私の、あなた方のために流された 流される新しい契約の血です。これを取って飲みなさい。それだけイエス様が私たちのために固い約束を結んでくださっているんだ。そしてご自分もそれに束縛されているんですね。契約にいくら全能の神様だと言ってもですね、その契約以外のことできないんですよ。ご自分が結ばれているから。絶対にそれを履行してくださるんだ。ということであります。で、次に17節。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なる者との間に立てた契約の印である。箱舟から出てきたノアの息子たちは、セム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この三人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれ出た。今日のメッセージの題を、言うのであれば、民族の始まりと名付けたらいいと思いますが、アダムを私たちはすべて先祖としているわけですよね。どの人もみんなアダムから出ています。でも同時にですね、私たちはノアの子孫でもあるわけです。すべての人がノアの子供なんですよね。でもここにあるように、さらに日本民族、日本語という区分ができました。世界に数多くの言葉と民族と国々があります。その経緯をこれから私たちは見ていくことになるわけなんです。では次に、さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。いかがでしょうか。私たちここを読むたびに、びっくりしますね。あれ?あのノアが、正しく歩んでいたノアが、泥酔して、しかも、すっぱだかだったんでしょうね。で、こういうところを読むとですね、私たちが分かってくるのは、完璧な人っていないんですよ。ノアでさえが、罪人だったんですね。ノアでさえが、昨日お話ししましたけども、私たちが生活が平穏であって快適であるとですね、高慢になって罪を犯してしまう可能性が多くなってきます。大きくなってきますが。ノアもやっぱり、罪を犯してしまいました。私が中学生の時に初めて聖書物語という岩波新書ジュニアですか、それが出たね、姉がミッション系 の中学校行ってたんで、私が読んだんですね。したらね、もう赤裸々な話ばっかりで、最初に殺人は出てくるわ。今のこのノアがすっぽんぽんになって酔っ払ってるのは出てくるわ。あ、これ文部省の、なんか教科書、教科書には絶対ならないの、文部省の検定で絶対引っかかるなとかって思ったんですけれども。それだけ私たちのありのままの姿を神様お見せになってるんです。でも、そのありのままの姿を見ながらも神様が救いを、その人々に関わっていこうという神様の慈しみも見ていくことができるわけなんですね。そして次にお酒を飲むことについてちょっとお話ししたいと思います。意見が分かれるんです、クリスチャンの間で。特にアメリカで文化が、その禁酒文化が発展したので、アメリカから来る宣教師の影響によってですね、お酒は一切飲んではいけないという教えがあります。けれども、聖書の中には、このお酒がたくさん、ブドウ酒たくさん出てくるんですよね。で、私は個人的には飲みません。理由は、お酒の量を減らしたんですけども、一度減らすとですね、ちょっと飲んでも酔っちゃうんですよ。だから結局一滴も飲まなくなっちゃったんですけども、まあそういうことで多分アメリカでは一滴も飲まない方がいいっていう話が出てくると思うんですよね。でも聖書には書いてません。飲むなっていうことは書いてません。でも泥酔をしてはいけない。これは肉の行いだということは書いてます。ガラテヤの5章の19節から書いてあるんですが、肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、妬み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、 酩酊、遊興、そういった類のものです。と書いてます。酩酊が出てくるんです。で、私たち日本の文化でだと、これに対して寛容なんですよね。まあ、千鳥足で歩いてる人を見ても、まあ、仕方がないなと。ちょっと羽目を外したんだよね、と言いますけれども、泥酔しているときに人は愚かさを表します。そして、暴力も振るいます。で、しばしばこの話を聞くんですけど、女性の人が、この夜道を歩いているとですね、突然殴られたとかですね、経験された方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、ひどいわけですね。実際家庭内暴力を行うわけですよね。父が、母に対して、暴力を振るっていくというですね。で、これに対して、寛容な文化がありますけれども、罪ですよね。罰せられるべき罪なんですよね。ですから、泥酔はいけないんだよということです。で、次に、カナンの父ハムは、父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って、自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いて行って、父の裸を覆った。彼らは顔を背けて、父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われよ、カナン。兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。また言った。褒めたたいよ、セムの神、主よ。カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。ここだけ読むと、酔っ払った、腹いせにですね、これすごく嫌で、この見られたことが嫌ですね。それで、こう、罵った、呪ったというふうに読んでしまいますけれども、違うんですね。注意深く、この著者、モーセが、カナンが呪われよというふうに書いてあるんです。そのハムの子である、そのハムには何人の子供を見たんですけども、その一人であるカナンに対して言ってるんですね。ですからここは単なる腹いせで言った言葉ではなくて、実は神様から与えられた予言でした。これからこのカナンの子孫が、カナン人がどうなっていくのかを表している言葉だったんです。で、ハムとヤペテ、セムとの違いは何だったでしょうか。ハムはお父さんの裸を見ました。ヤペテは、ヤペテとセムは、後ろを向いてですね、そしてそれを覆うために肩にかけて、注意深くお父さんの裸を見ないようにしたわけなんです。これが違いですね。そしてヘブル語を見ますと、じっくり見たと訳すことができる言葉なんです。つまり、お父さんの裸を見てて、見下したんですよ。なんだこれは。バカじゃない?という反抗心が、ここで問題視されています。後にハムの子孫から出てくる、すぐに出てきますけど、ニムロデという人が出てきますが、彼の名前の意味が反抗なんですよ。神、父の権威に対する反抗心から発展し、神ご自身の権威に反抗していく、そういうものをですね、これ見ていくことができます。そして、カナン人に、この焦点を合わせているということに注目してください。これから住所を読んでいきますけれども、そこに出てくるカナン人、後で聖書の後に歴史に出てくるカナン人、ヨシュアに対して神様が滅ぼしなさい。またペリシテ人も出てきますが、ペリシテ人もいつもイスラエルに対してですね、もう本当にもう嫌がらせをしてきた、この民族ですね。で、そういう、あとソドムとゴモラも出てきますけれども、完全に滅ぼされました。ソドムとゴモラは。そのことを見据えて、このノアが、カナンよ、とこう言ったわけですね。そしてセムに対してはどうですか?セムの神、主を褒めたたえよと言っています。なぜならば、セムから、イスラエルが出てきます。そしてイスラエルの中から、イエス・キリストが出てくるわけなんです。 ですからこの褒めたたえよと言っているのがキリストのゆえにノアが言っている言葉で、今度はヤペテですけれども、ヤペテはセムの天幕に住まわせるようにとあります。つまりキリストの影響の中にヤペテの子孫は入っていくよということなんです。でこのヤペテの子孫、ヨーロッパ系、またですね、トルコ、あのカスピ海、黒海、ロシア南部、あそこら辺なんですね。で私たちは新約聖書を読みますと、福音が中東の地域から、セムの人たちが住んでいたところからどっち行きました？西に行ったんですよね。ヨーロッパの方に行ったんです。今私たち極東地域にいますけれどもですね、西に行って西に行ってついにアメリカに行って、そして今度アメリカからさらに西に行ったら極東に来たという感じですけれどもね。あ、だからその前にあの中国の方から、あの逆に東行って東行ってっていうのはカトリックの人はそうだったんですけども、ありますよね、そうやって。ですか。ということで、ノアがこのようにして予言をし、で最後にノアは大洪水の後350年生きた。ノアの一生は950年であった。こうして彼は死んだ。これでノアの生涯が終わります。で、今度10章いきます。これは、ノアの息子、セム、ハム、ヤペテの歴史である。大洪水の後に、彼らに子供が生まれた。ですね。で、ここから見ていく、系図。いや、実は系図じゃないんですね。ですから、10章は実は系図ではありません。民族分布図です。ですから、あの、息子とか孫までの話は書いてあるんですね。系図みたいに書いてあるんですけれども、家系図みたいに。けれども、その後は何人が出てきた、7人が出てきたというふうに、その民族がどのように分布しているか、実はですね、これクリスチャンじゃなくても、聖書を信じている人じゃなくても、この人類学者っていうか、民族、そういう学者をここを使うんです。これしか文献ないっていう感じですよね。で、実際にその昔の文献を見ると、ここに出てくる名前の民族たくさん出てくるんですよ。で、ちょっと続けて読んでみますよ。ヤペテの子孫は、ゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラス。ゴメルの子孫は、アシュケナーズ、リファテ、トガルマ。ヤワンの子孫は、エリーシャ、タルシシュ、キティム人、ドダニム人。これらから海沿いの国々が分かれてて、その地方により、氏族ごとに、それぞれ国々の国語があった。ヤペテはノアの2番目の息子ですけども、まずヤペテからですね。ゴメル、マゴル、マゴグ、マダイ、ヤワンとかありますけど、これさっき見ましたように、黒海とカスピ海のあたり、そして小アジアに至るところですね。わかりますかね。本当はちょっと地図出すかもちょっと迷ったんですけど、もし欲しかったら後でお渡ししますけれども。カスピ海と黒海、あのアルメニアがあるところですね。あとグルジアがあったりですね。あとロシアの南部。トルコ。あそこら辺です。そしてゴメルの子孫にはアシュケナズですね。リファテトガメル。あの、アシュケナズがドイツの方だという人たちもいますけれども、ゴメルっていうのがあの、ジャーマンなのゴメル。それに関わってくるっていうふうに言う人もいます。まあ、だから、いずれ、で、ヤワンがですね、ギリシャ人なんですよ。ギリシャ。で、マゴクは今言いましたように、ロシア南部の民族。エゼキエル書の有名なゴグとマゴグの予言、そのマゴグのことなんですけれども、つまり、ヨーロッパ、あとは、あ、そう、あともう一つですね、エリシャ、タルシシュ、タルシシュというのがスペインです。スペイン。これも、西の地の果てとしての町が、あの、聖書の中に多く出てきて有名なのが、ヨナね、あの、なるべく、あの、神様から言われたところと反対方向行こうとしてですね、その時知られていた一番西側行ったんですよね。あの、ニネベに行きなさい、東の方行きなさいって神様言われたんですけど、西の方に。それがタルシシュでした。スペインの方ですね。あと、エリシャとか、あと、ですね、ここに書いてある、なんだ。キティム人とか、あの、地中海の人たちですね。ですから、ヨーロッパ系の人とくくることができます。ヨーロッパからちょっとあの、ロシアあたりですよね。そこの人たちだとくくることが できます。そして6節、ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナン。クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカ、ラマの子孫はシェバ、デダンとあります。主に北アフリカに位置します。クシュがエチオピアのことです。で、今のエチオピアだけではなくスーダン、またエジプトの南部にまで広がっていた国です。で、ミツライムはエジプトのことです。今でもですね、エジプトに行くと、ミスルとかっていう言葉が出てきてたくさん使われてますね。日本で言ったらヤマトみたいな感じで言ってるわけですよ。しょっちゅう今でもなんかよく使ってますね。ミツライムから来てます。ですね。で、次に、次見るとですね、例えば、シェバとデダン。で、これがサウジアラビアの、アラビア半島の南部の方ですね。シェバの女王、ソロモンに表敬訪問したシェバの女王の、ところであります。サウジアラビアですね。で、次に、クシュから出てきた子供に焦点を当てています。クシュはニムロデを産んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、みなシノアルの地にあった。その地から彼はアッシュルに進出し、ニネベ、レホボテイル、ケラフ、およびニネベとケラフとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。ニムロデという人物に今注目をしているわけですけれども、この人がおそらく11章に出てくるバベルの塔を建てるのに大きな役割を演じた人であろうと考えられます。なぜかというと、見てください。この彼の王国の始めがバベルと出てきますよね。シヌアルの地にあったって言います。この彼の建った町が。そして、ですね。アシュルとありますけれども、これはですね、アッシリアのことです。今のイラクの北部のことです。だからおそらくはバベルの塔の事件があった、あって以来ですね、そのアッシリアの方に動いていった、ちょっと東の方に動いていったと考えられます。で、彼は神の権威に反抗した人物です。主のおかげで力ある領主とありますけれども、実はですね、主の前で力ある漁師。で、これは強い力を持って反抗しているという意味合いになります。ちょっとこのおかげでと訳すとなんか全然違うように聞こえるんですけど、実際は主の前で強く反抗している権力者だった話です。で、彼は動物を漁する漁師、だけではなく、この次を見るとですね、王国を作っている人間の魂もですね、漁しているような人でした。つまり、この、権力になって人々の人権を、この、押しつぶしながらですね、自分を高めていった人たちなんですね。で、興味深いのは、預言者ミカが、このニムロデのことを話しているんですけども、5章の6節に、彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならすと書いてあるんですけど、その前にですね、こういう予言があります。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。これイエス様の予言なんですね。ベツレヘムから出てくるよ。で、そのベツレヘムから出てきたイエス様が、最後にはアッシリア・ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならすと。つまり、その強い権力者たちを、その治める、そういう方として、 現れるんだよというのがここで書いてあることなんです。つまりイエス様が、簡単に言うとですね、イエス様がこの世の一番強力な権力者に対しても打ち勝つことができになるということなんですね。まずイエス様が行われたのは死に対する勝利です。どんなに世の権力者が全てのものを持っていてもですね、自分の魂はいずれ失うんですね。けれどもイエス様が死そのものをご自分の復活によって滅ぼしてくださいました。そしてそれだけではなくて、イエス様が再び戻ってきてくださって、そして神に反抗する強い者たちに対して、その戦って滅ぼしてくださって、そして神の国を建ててくださるというのが聖書に書いてあることなんですね。で、次13節。ミツライムはルデ人、アナニム人、レハビム人、ナフトヒム人、パテロス人、カスルヒム人、これらからペリシテ人が出たカフトル人を生んだ。これが地中海の島々の民族なんですけども、ペリシテ人という、先ほど言いましたように、まずカフトルというのが、ですね、クレテ島でしたかね、確か。そこなんですけども、そこの方から、要は地中海のこの沿岸地域に住み始めたのが、このペリシテ人なんですね。そして、今のガザ地区ですね、イスラエルの。この地中海の沿岸なんですが、南の方です。そこに住み始めました。5つの町を作りました。そこからイスラエルのこの奥、どんどん内陸に入ってて、イスラエルをこう攻めてって、まあ、有名なのが、例えば、誰だっけ、サムソンがペリシテ人と戦った。あとは、サウル、そしてダビデがゴリアテと戦ったですね。あれ、ペリシテ人でしたよね。そういう、いつも、このイスラエルに、こう、いろいろちょっかい出しているのが、民族だったわけです。で、次に、カナンは長子シドン、ヘテ、エブス人、エモリ人、ギルガジ人、ヒビ人、アルキ人、チニ人、アルワデ人、セマリ人、ハマテ人を生んだ。その後、カナン人の諸子族が分かれ出た。で、ここに書いてあるカナン人が、ヨシュアたちに神様がことごとく滅ぼしなさいと命じられた人々であります。なぜか、それだけ邪悪に満ちた、その本当に恐ろしい、忌まわしい、習わしい、その習慣を彼らは身につけていました。例えば、もう本当にみだらなことを行って、その後で出て、妊娠してですね、そして赤ちゃんが出ていらないわけですよね。その赤ちゃんを、この、生贄としてその偶像に捧げていったわけですよね。それをワンサーが出てくるんですよ、遺跡の中で。幼児犠牲という。だから、ある考古学者がこう言いまして、その関わった幼児犠牲が、赤ちゃんのです、赤ちゃんとか小さな子のですね、骨が出てくるわけですよ、化石。なんで神はもっと前に、カナン人滅ぼさなかったのか。わかりますか？神様待ってらっしゃったんですね。ちょっと待って。だからヨシュア記を読むとですね、実は私アメリカにいた時ですね、教会の事務所で電話番してたんですけども、ヨシュア記、なんであれ人殺してるんだと。僕いろいろ説明したら、なんか途中でガチャって切るんですよね。なんかひどい人だなとかと思ったんですけど。残酷だなって思うんですよ。でも実際はそうじゃないんですよ。なんでもっと滅ぼさなかったのかというのは考古学者の意見なんですね。で、それで呪われよカナンと、このノアが言いました。で、次に19節。それでカナン人の領土はシドンからゲラルに向かってガザにいたり。先ほど言ったペリシ人のところですよ。で、ソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムに向かってレシャにまで及んだ。以上がその民族、氏族、その国王ごとに、その地方、その国により示したハムの子孫である。シドンとありますけど、シドンというのは今のレバノンにあります。そしてゲラルというのが、このイスラエルの南の、ところにあるんですけれども、つまりレバノンの方から、このイスラエルの南の方に向かって、このガザというのはあそこのガザ地区のガザですよ。ペリシテ人が建てた町ですけれども、そこに向かって広がっていったと。つまりそのカナン人の地にアブラハムが後に入っていって、そして後にもうイスラエルの子孫が入っていったっていうことですね。ごめんなさい。そしてソドムとゴモラが出てきますよね。そっちの方、その視界の方にまでも広がっていったと。これがハムの子孫だということです。で、ここに ヤペテの子孫のところにも出てきたんですが、五節ヤペテの子孫で、国々が分かれ出てとありますよね。五節に。そして今読んだところでも18節に分かれ出たとあります。で、ここが大事なんですね。なぜかというと、もともと言葉は一つだったんです。もともと民は一つだったんですよ。なんでこういうふうに分かれたのか。それを11章で読むことができます。で、次に21節。セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。エベルの先祖。で、このエベルというのが派生してヘブルになります。そうですね。ヘブル。ヘブル人ってありますね。質問を受けるんですけど、ヘブル人とイスラエル人、ユダヤ人の違いは何ですかっていうふうに言うと、みんな同じ人です。ヘブル人とユダヤ人とイスラエル人はみんな同じ人です。ユダヤ人って何て言うのか、なんでかっていうと、ずっと後にイスラエルの国がイスラエルとユダに分かれたんですね。で、そのユダの国からユダヤ人っていうのができたんであって、同じ人たちのことを話してます。ですね。で、このエベルの名前の元々の意味が、超えるというものです。cross over 英語だと。超える。何を超えたかと言いますと、このエベルの子孫がアブラハムであって、アブラハムがバビロンの地域にいたんですけども、シヌアルの地域にいたんですが、ユーフラテス川を超えて、カナン人の地にいた。これが、つまり、後で出てきます。偶像礼拝を、このバビロンで、バベルで行っていたところから、天と地を作られた神様に呼ばれて、出て行ったんだよ。という意味合いがあるんです。つまり、偶像礼拝者であるところから神様に、本当、生ける神様、天と地をお作りになった神様の方に行くという、まさに私たち信じている者たちが経験していることを、このエベルというこの名前の意味の中にあるわけなんですね。そして次に、セムの子孫はエラム、アシェル、アシュル、アルパクシャで、ルデ、アラムであります。エラムはペルシャの国になる地方、ところにありました。ペルシャ、今のイランです。で次に、アシュルがさっき言いましたように、イラクの北部。そして、アラムが、シリアの古代名ですね。ダマスコがある、アラムですね。シリアのことです。そして、アラムの子孫は、ウツ、フル、ゲテル、マシュ。アルパクシャでは、シェラフを産み、シェラフは、エベルを産んだ。エベルには二人の男の子が生まれ、一人の名はペレグであった。彼の時代に血が分けられたからである。もう一人の兄弟の名は、ヨクタンであった。ペレグというのが、別れるという意味合いがあるわけですね。ペレグ。なるほどね、血が分けられたと。血が分けられたね。ランドが分けられた。陸地が。で、ここから、この時代に、大陸移動があったのではないかという人たちもいます。アフリカの、西側と、アメリカ大陸の、あそこのブラジルのあそこのあたりです。ベネズエラとかあそこら辺、なんだ、あのあたりの、西側とですね、形が似てるわけですよね。そして今度は、アフリカ大陸の右側と、そしてこのインドのところですか、形が似てるわけなんですよ。だから、多くの人から地殻移動があって、大陸移動があったんだっていうんだけれども、まあ、ここの箇所を取って、この大陸移動がこのペレグの時代にあったのではないかという人たちもいます。これが一つの解釈です。で、もう一つの解釈はもっと単純です。さっき読みましたよね。分かれ出た。ありましたよね。だから、地が分かれたというのは、その、地域ごとに民族が分かれ出たんだと。いうふうに読むこともできます。どちらかは皆さんにお任せします。で、それで、ですね、次を見てみますよ。 ヨクタンはアルモダでシェレフ、ハツァル、マベテ、エラフ、ハドラム、ウザル、ディクラ、オバル、アビマエル、シェバ、オフィル、ハビラ、ヨバブを生んだ。これらは皆ヨクタンの子孫であった。ここではですね、オフィルっていうのがアラビア半島の南にあって、金がよく採掘されるところとして、有名なところで、あとヨバブってありますけれども、ヨバブ最後ですね、このヨクタの子孫の最後でヨバブがヨブではないかという人もいます。ヨブ。あの、ヨブ記のヨブです。ちょっとびっくりしたかもしれませんけども。ヨブが、実はモーセよりももっと前に生きてた人です。ちょうどアブラハム、イサク、ヤコブの族長時代にいた人ですね。だから、実際はこの聖書が書かれた年代としては、この創世記よりも前にヨブ記が書かれていたのではないかと、まあ、思われますけれども。で、次に、彼らの定住地は、メシャからセファルに及ぶ東の高原地帯であった。主にサウジアラビアの地域です。次に、以上はそれぞれ氏族、国語、地方、国ごとに示したセムの子孫である。以上がその国々にいるノアの子孫の諸氏族の家系である。大洪水の後にこれらから諸国の民が地上に分かれ出たのであった。ですね。分かれ出たと書いてあって、それで、ちょっとなんかちょっとなんつったらいいかな。ちょっと講義みたいになりましたね、今ね。難しい大学のなんか、民族分布の講義みたいになりましたが。でもなんか知りたいと思いません、ね、なんかこう書いてあるから、どこにいるのかっていうのは知り、それでちょっとお話ししましたけど、これからですよ。経緯ですね。さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。言語学者の人に一回会ったことあるんですね。別にノアの、この、混ぜたバベルの話を、していたわけじゃないんですけれども、クリスチャンではない人でしたが、こう言いました。言語はもともと一つであった。わかります?ここで同じこと言ってるんですよ。例えば、あ、い、う、え、おのあ、ABC の A ですね。その多くの言語に、あから始まる、A から始まる、その音から始まりますよね。でそういうのも研究してって、言葉はもともと一つであったと、このように言うわけなんですよね。そして、次に、その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。住まいを頑丈に作ったわけです。で、レンガが礫製、これアスファルトですけれども。この理由が第一礼拝で言いましたよね。何でした？洪水の記憶が残っていたからです。水浸しになった時に水が中に入ってこないように、つまり安全を考えていました。でも彼らは、この昔の人が洪水で死んでしまったのは、その、ちゃんと家を固く、この、何ですか、水が入ってこないようにしていなかったからではなく、神様に背いていたからですよね。だから私たちがですね、安全のことについて考えるとき、これからどんどん不安定な世の中になってきますよ。ですね。もう皆さん感じてると思いますけども、地震が起こったりですね、物価が上昇するとかなんかいろんなこと言ってますけれども、本当に不安定ですよね。でも、私たちがまず考えなければいけないのは、神様の御心を行うことです。第一ヨハネ2章の17節に、世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。4節、そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。安全を確保した後で、この彼らが高慢になって、神にさえも届こうと、神のようになろうと、彼らが考えた わけなんですよね。で、最後に、我々が全地に散らされるといけないからと。これが地に満ちよという神様の命令に、もう意図的に故意に反抗している、背いている言葉になるわけですね。で、この塔で行っていた、その上でやっていたのが偶像礼拝だ。その天の万象を拝んでいた、その偶像礼拝だったんですけれども、宗教の始まりというのがここにあるわけなんです。偶像礼拝の始まりって言った方がいいですね。アダムとエヴァが行ったことを思い起こしてください。一軸の葉を綴り合わせた、自分で自分の恥を覆おうとした。自分で罪意識を、この、覆う、この、なんとかして取っていこうと努力していたわけなんです。で、これが、宗教の、まあ、なんていうかな、この、動機なんですけれども。で、これを彼らがですね、行っていったわけなんです。つまり、神様に頼らなくてもいいように、代替物を作ってるわけなんです。代わりになるものを作ってるわけなんです。天と地を作られた神様以外に頼ることができるものを作っていったわけなんです。で、それが今見た、例えば安全保障であるとか、その快適な生活であるとか、そして高慢になると塔を建ててですね、自分の名を上げようとかですね。そしてもう一つが偶像礼拝ですよ。で、この偶像礼拝、バビロンの宗教が、神話があるんですね。さっきニムロデの話が出てきましたよね。で、ニムロデのこの神話の話がですね、この、実は、面白いのがですね、どこの、いろんなところの古代神話、建国神話に非常に似てるんですね。例えば、日本だったら何ですか？日本、アマテラス、大御神のね、にまつわるですね、何ですか、イザナミなんだかってありますよね。あれじゃないか。で、アマテラス大御神みたいなですか、女性ですか男性ですか、女性なんですよ。で、バビロンにもイシュタルという、その愛と性の神がいます。で、エジプトにも、ですね、エジプトは何だったっけかな、ですね、名前ちょっと忘れ、あ、イシスだ。エジプトで有名な女の神、イシスがいます。そしてカナン人がアシュタロテ。これは聖書の中にたくさん出てきます。アシュタロテ。そして、ギリシャがアフロディテ。そしてローマがビーナスですね。有名なのビーナスです。あとはエレミア書に、天の女王とくくられてるんですけども、世界中にあるんですよ。で、仏教で、ブッダって男ですか女ですか、もちろん男ですよね。観音様ってどうです、母性的ですよね。不思議なんですけれども、みんな同じようなことをやり出すんですよ。カトリックはどうですか？マリアがいるんです。で、イエス様は唯一の、他に比べることのできない神の御子でしょ？その上にお母さんがいるって言うんですよ。もちろんお母さんですよ、人間イエス様のね。お母さんですけれども、マリアさえもが、イエス様を自分の救い主として主として認めなければならなかったわけです。だからもう彼女は人間の器であってイエス様の上の人ではもちろんないんですが、カトリックでは事実上上になってます。上になってます。そうじゃないと今ここにカトリックの人が言ったら言うと思いますけれども、私は行きました。で、その礼拝堂も行った、その聖堂の中にも入ったことあるし、その教えも見てるけれども、やはり事実上イエス様よりマリアなんです。で、私たちメキシコに行ったことあるんですね。で、メキシコのそのカトリックのその礼拝堂に入ったんですけども、びっくりしたんですよ。日本の仏教の寺院とすごく似てるんですね。お香の匂いであるとかですね、このすごい金箔のですね、そういうのとか、で、仏像の代わりにそのマリア像があってですね、あれって思ったんですよね。全然関係がないわけですよね。仏教とキリスト教ですよ。そしてメキシコと日本です。もう遠く離れています。 にもかかわらず同じことを何で行うのか、それが聖書に書いてここの11章の出来事なんです。偶像礼拝の始まりがこのバベルの塔だったんです。ですからバベルがギリシャ語でバビロンで、そしてこのバビロンが黙示録の17章18章に大陰符、陰符の中でも大陰符です。国々の王様とこの、不貧困を行っている大陰符の姿として現れるんです。終わりの日にそのような偽りの宗教が世界を支配することが予言されています。そして次いきますよ。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りて来られたですね。人間はね、天に達すると思ってたんですよ。神様にもう自分は達していると、私はもう神はいらない、神のようになったからと言ってんだけど、神様はなおも降りてこなければならなかった。ちょっと滑稽な、まあよく考えたら滑稽ですよね。ちょっと数百メートル上のビル建てたでも全然神様のところに届くわけないから降りなきゃいけないわけですね、神様が。そして主は仰せになった。彼らは皆一つのため一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからであるですね。このようにして強制的に彼らが世界に散らされて言ったわけなんです。これが第一礼拝でお話ししたことですけども、結局は同じように散っていったんですね。けれども裁きとして散っていったのか、また祝福として満ちていけばよかったのに、それがですねできなかったということですね。ですからこの前もお話ししましたけれども、その中の民族の一つが私はおそらく中国の民族だと思うんですよね。なぜかと言ったら漢字の中に船8つの口と書きますよね。で、中国語では口というのは家族を数える単位です。1人2人って数えません。8口ですっていう意味ですね。8人だと。なんで8口なんですかと、不思議ですね。他にもたくさんあるんです。漢字の中にこの創世記の話がたくさん出てきます。不思議ですね。でこれが、この前話したように民族がこのノアのこの子孫たちが広がっていって世界に散っていったからなんだということであります。はい。それでは、このもう一度ですね、考えてください。ここまで話しましたけれども、創世記はじめに神様がすべてのものが素晴らしいと言ってですね、喜んで祝福されましたけれども、それをめちゃくちゃにまずしたのが誰ですか？アダムですよね。そして今度はですね、さらにめちゃくちゃにしたのがカインでした。でもそのために神様はですね、その救いの御手を与えられてるんです。例えばアダムとエヴァに対してはですね、この皮の衣を与えてくださり、そしてカインが殺した後はですね、今度はセツというこの子孫を新たに与えてくださり、そしてノアの時代にはまた反抗してですね、失敗していましたけれども、今度は神様はノアを通して箱舟を通してまた新しくやり直しを与えてくださいました。わかりますか？人間が失敗をして失敗をしてもう全然言うことを聞かないんだけど、神様がまたこうやって何とかしてご自分の方にこの引き寄せようとするその努力っていうか情熱を見ることができます。でついにノアの、この子孫たちが今度はバラバラになってですね、 民族として国として国語として分かれててってしまった状態だったんです。そこでこれから始まるストーリーが、神様が新たにご自分の民族をこしらえて、その民族を通して他の民族にご自分の祝福を与えようとお考えになったんです。で、この神様のご計画が実は今にまで至り、そしてこの将来にまで至る神様の救いの計画になっています。ですか。ですから1章から11章までは非常に全世界的な話でした。こんなスケールの大きい話をしているのに、なんと12章以降は個人の話をしているんです。まずアブラハムという人が出てきます。その次にその子供のイサクが出てきて、その子供のヤコブが出てきて、でヤコブは12人の男の子を産むんですけど、その一人のヨセフの話で終わります。急にフォーカスが非常に小さくなったわけなんです。なぜか、彼らを通して新しい民族を作り、その民族を通して神様が世界のすべての人に祝福を与える、こういう計画だったんです。で、その民族というのがイスラエルであり、イスラエルを通してメシアが生まれ、メシアによって今日本人である私たちにも祝福がもたらされたということですよ。ですね。ですからここからとっても大事になる。まあ今までもものすごく大事で、創世記って全部大事なのが初めの書物なんでね、全部が大事になってくるんですけれども、ですね。ではいきますよ。これはセムの歴史である。セムは100歳の時、すなわち大洪水の2年後にアルパクシャデを産んだ。セムはアルパクシャデを産んで後500年生き、息子娘たちを産んだ。アルパクシャデは35年生きてシェラフを産んだ。アルパクシャデはシェラフを産んで後403年生き、息子娘たちを産んだ。そしてシェラフは30年生きてエベルを産んだ。シェラフはエベルを産んで後403年生き、息子娘たちを産んだ。エベルは34年生きてペレグを産んだ。エベルはペレグを産んで後430年生き、息子娘たちを産んだ。ペレグは30年生きてレウを産んだ。ペレグはレウを産んで後209年生き、息子娘たちを産んだ。レウは32年生きてセレグを産んだ。レウはセレグを産んで後207年生き、息子娘たちを産んだ。セレグは30年生きてナホルを産んだ。セレグはナホルを産んで後200年生き、息子娘たちを産んだ。ナホルは29年生きてテラを産んだ。ナホルはテラを産んで後119年生き、息子娘たちを産んだ。テラは70年生きてアブラムとナホルとハランを産んだと、ちょっと長かったですけども全部読みました。で、アブラハム、このアブラハムの前の名前はアブラムと言いますけれども、アブラムに至るまでの、このセムからアブラムまでの系図がここに書かれていたわけですけれども、5章の、この系図と比べていかがでしたか？かなり寿命が短くなってるんですよね。アブラハムが900何歳とかって書いてますよね。あと800何歳もいましたし、で、ノアは、何歳までかって言ったら、アダムが900何歳か生きて、そして、なんだっけ、今なんて言ったんだっけ。ノアも950年ですよ。ですか？かなり長いですよね。でも、その息子が、ですね、500年。ですね。セムが100歳の時に産んで、そして、アルパクシャデを産んで、そしてアルパクシャデを産んだ後500年生きた。つまり600年。一気に900年歳代から600年に減ってる。で、それも長いですけどね。で、そしてその次にですね、もう一つが興味深いのが、ですね。エベルが、この403年生きた後で、この、待ってくださいね。ちょっと待って。シェラフからエベルがこの400年代ですよね。そして、ペレグの時代になっていくと、200年代になっていくんですよ。 わかります？だから、900年代から今度は600年代一気に減って、でそして次に、その、600年代、400年代から一気に200年代減ってたんです。こういう感じで、この、ドスン、ドスンと減ってってるんです。で、なんで、ちょっと想像するにっていう感じ、想像の領域を超えませんけども、環境がかなり変わりました。水があったんですよね、上にね。層がありました、以前は。で、それが洪水によってなくなりました。全部下に落ちてきたんで。だから私たちも受けている紫外線、それを、彼らはですね、そういう悪いものは、なくなっていた、その、遮断されていいものだけが、だからいわゆる温室状態みたいな感じで、こう保たれていたのではないかなとも言われています。で、それがなくなったというのが最初にありますね。で、もう一つが、ペレグの時代に、地が分かれたとさっきありましたよね。ペレグの時に一気にドスンとまた寿命が減っているので、これをバベルの塔の時だって考えるにしろ、地、大陸が移動したっていうふうに考えるにしろですね、何か大きなことが起こって、で、それで、まあ、神様の裁きの一つとしてこの寿命が短くなったと考えられるわけです。まあ、それでもまだ長いんですけども。ね、私たちの寿命と比べると。ね、詩編には、ダビデが書いた時には人間の弱いは70歳、80歳って書いてあって、ちょうど、ああ、そうかそうかって、それは紀元前の1000年ぐらいですけれども、まあ、その時には私たちと同じぐらいの寿命にはなっていますね。で、いきます。アブラハムの登場です。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを生み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルディア人のウルで死んだ。アブラハムとナホルは妻をめとった。アブラハムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の子で、子供がなかった。テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラハムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。はい。テラの歴史と書いてあります。まあ、実際はアブラハムの歴史に入っていきますけれども、ですか。このアブラハムをもって、この12章の3節に書いてある約束があるわけなんです。ちょっと3節を見てみますよ。3節の後半に、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ですか。これが、このアブラハムのとっても大事なことなんです。で、新約聖書。一番初めを開いていただければ、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とあります。神様は私たち失敗をしてもそこにまで降りてきてくださる神様なんです。昨日も勉強しましたね。はしごの話をしました。民族によってバラバラになり、もう本当にこれからどうすればいいかわからない時に、神様は天と地のを作る神を信じる人たちをの民族を新たに作ろうとお考えになったんです。で、それがアブラハムです。そしてそのアブラハムの子孫からイスラエルができて、そしてそのイスラエルの中からイエス・キリストを私たちに与えてくださったわけなんですね。だからすごいことじゃないですか。今私たち日本人なのに、中東にあった一宗教がここにまで来てるんですよね。この12章3節のこの言葉が今も成就し続けているんだということなんです。そして私たちがもう一つ知らなければならないのは、 ですね、新約聖書の中にアブラハムの話がたくさん出てきますけれども、例えばローマ人の手紙の4章の12節に、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためですとあります。これから私たちが勉強していくのは信仰です。神様を信じることです。その神様を信じることにおいて、アブラハムが私たちの足跡を、私たちのために足跡を残してくれた。つまり信仰って何だろうっていう、そういうなんか抽象的なものが、彼のその生涯を眺めていくことによって、絵として、見えるものとして、こう、分かってくるわけなんですよ。ですか。だから私たちこれからとっても大事な、信じること、信仰をアブラハムを通して見ていくことができる。で、まず、アブラハムの背景を知りたいんですけども、テラは偶像礼拝者だったんです。ヨシュア記の24章2節に、あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルの、との父テラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。で、カルデア人のウルとありますけど、これがさっき言ったシヌアルの地にあって、バビロンのところにある町なんですよ。で、そこでは月の神が拝まれていました。ですね、さっき言ったように、この塔のところで、上のところで、この月、月や星を拝んでたわけですけれども、この色濃く月の礼拝を行ってたんですよ。月を神様にしてたんです。で、後で出てきたこのカランとね、第2版もなってるけど、ハランだと思うんですよね。第3版の人たちは。途中で滞在してしまうこのハランのところにも、この偶像礼拝、この月の神礼拝が盛んに行われていたこの宗教が、この色濃い宗教の地域だったんですけれども。で、そういう偶像礼拝を行っているところから、神様がアブラハムを呼ばれたわけなんです。12章の一節に、その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。で、ここから私たちが勉強できること、学ぶことができるのは、信じるって呼び出されることなんだよっていうことなんです。周りの人がクリスチャンじゃないから。日本はキリスト教の国ではないから。日本は仏教の国で神道も神社もあるから。私はそれに従って生きていきます。どうですか？ブー。アブラハムも偶像礼拝者だったんです。偶像礼拝者の家の中に住んでいたんです。そこから天と地をお作りになった神様、それに呼ばれて、それで私はこれに従っていく。応答して従っていったんです。呼び出されていくこと。これ、英語で call という言葉ね。まさに呼ぶという言葉。で、日本語ではこう、メスという言葉ね。召し出すという言葉も使われています。そしてもう一つですね、ここで、ですね、よく旅程を見ていくと、この、どのように旅をしたか見ていくと、ウルの町がここにあるとですね、ユーフラテス川が、この、北西の方からこう流れていってるわけですよ。こっちの上流の方はシリアの国ですけれども、今の、これウルのところからちょうどこういう感じで、北西に、まあ、ちょっと登っていく感じで、この川沿いを行ったんですね。もし川沿い行かなかったら、砂漠ですから、アラビア半島の。こっちがアラビア半島だから、絶対死んじゃいますからね。旅をするときは必ずこっちの上の方行ったんですよ。で、この上の方に、ハラン、第二班の人はカランって書いてますけれども、ハランの町があったんです。で、よく読んでいくと、ここに出てくるのは、家族一緒に、父親も一緒に行ってるんですよ。でも12章の一節を見ると、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出てって言ってますよね。だからアブラハムは、お父さん、私は神様に呼ばれました。ってこう言ったんですよ。ね、 それで私は出ていきますって言ったらお父さんが、わかった、お前がね、天と地をお作りになった神様を信じるのはわかったと、でも寂しいから私と一緒に行ってくれないか、私も一緒に行きたいからね、あなたの神様のこともちょっと知ってみたいわ、ということで家族を一緒に連れてって波乱に行っちゃったんですよ。で、そこもさっき言ったように月の礼拝をどっぷりと行っている、そういうところだったので、寺は神様に立ち返るところか、そこで一生懸命月の神を拝んでいたわけです。そしてよく読んでみると、寺が絡んで波乱で死んだと。死ぬまでそこで待ってなきゃいけなかったんです。死んだ後に改めて神様が、出て行きなさい、また行きなさいと言われた。ここにね、12章の一節にその後って書いてますけど、これ言語にはありません。その後じゃないんです。だからこのウルの地域で、ウルにいた時にもうすでにアブラハムはこの言葉を聞いてました。神様の声を聞いてたんですよ。で、出て行こうと言って出て行った時に、一緒に家族、特にお父さんと一緒に行ってしまったというのが、まあ事実だったんですね。で、これからアブラハムの生涯を学んでいくんですが、中途半端、失敗、自分でなんか神様がやってくださればいいものを自分でやっちゃって、おいで騒動が起こるとかですね。いろいろ失敗、だから、たくさんのいろんな大変なことが起こってきます。ここからわかるのは、信仰を持つときに完璧にならなくていいんだよっていうのです。はじめに神様に会って出て行ったときに、パッケージ付きで出て行ってしまったんですよね。で、そのパッケージが厄介だった。私基本的に携帯って好きじゃないんですね。まあ、好きな方はたくさんいらっしゃって、ちょっと申し訳ないんですけど、好きじゃないんですよ。これ、ジュニアの携帯でね、プリペイドの携帯で、本当に。で、E メールもできないようなですね。通知さえすればいいと。で、その目的のために買ったのに、日本の携帯はですね、いろんなものがついてくるわけですよね。それで、なんかその実際に何かこうするっていうことを忘れてしまって、それに埋もれてしまってですね、こうやってしまうと、なんか違うことやって、本来の目的がなんか達成されない。それみたいになっちゃうわけなんですよ。信仰も。私たちなんかこの周りの敵がいたらですね、簡単にそれに、あ、敵だって言ってですね、妥協しないでやっていけるんですけど、友達や家族や身近な人が、まあいい、オッケー、お前の言ってることは分かった。ね。でもちょっと、ね、ちょっと妥協してね、一緒に折り合いをこう、なんかちょっとこう、落としどころ見つけて、で、それでやっていこうや。で、こういうふうに言うのが、これがまずいんですよね。これが、この、寺が死ぬまで待ってなきゃいけない。本当はもう、とうの昔に行くことができたのにもかかわらず、行けなかった理由だったんです。でも、そういう間違いを私は繰り返すんですけども、でも、がっかりしないでください。アブラハムもそうだったんです。ですから、アブラハムを生涯を通して私たちがわかるのは、信仰というのは、自分でやることじゃないんです。神様の素晴らしさ、恵み深さ、アブラハムが失敗しても神様がそれを埋めるどころか、もっとたくさんの祝福を与えてくださる。それを私たちは繰り返して見ていきます。で、それを知って、神様の素晴らしさと良さを知って、あ、神様ってこんなにいい方なんだっていうのを勉強していくんですね。実体験していくんですよ。そうしたら次に神様に何か命じられた時に、信頼しやすいですよね。それで、信頼した結果、自分が、今までは決してできなかったようなことができるようになるわけなんですよ。でもそれは身ですよね。結果ですよね。自分がやってるんじゃないんですよ。神様がこれだけ素晴らしいことをしてくださるんだと。神様がこれだけ信頼の値するんだって分かって ってるからできたのであって、自分がやってることじゃないんですね。自分の能力で、自分の努力でそれをやり通したんじゃないんですよ。神様に言われたから、いや、ね、お父さんみたいにね、もうお父さんの言うことも信頼できるからってやっただけにしか過ぎないんですよ。ですか。これが大事です。だから、何をしなきゃいけないかっていうことじゃなくて、神様を信じることなんですよ。で、その神様を知っていくことなんですよ。で、神様は最初の失敗を許容される。もちろん失敗しちゃいけないですよ。そうじゃないんです。そうしますからね、私たちの人生。失敗しない方がいいわけなんです。でも失敗しても、神様はそれをも祝福に変えてくださいます。恵み、これが恵みなんです。そして、その素晴らしい神様を知った後の身というのが愛であって、平安であって、喜びであって、ですね。昨日の祈り会での学びが、ヨハネの15章で、私がブドウの木であなた方はその枝です。で、私にとどまりなさい。枝がブドウの木につながっているように私につながっていなさい。そうすれば多くの実を結びます。で、私たちは一生懸命枝をですね、考えちゃうんですよ。枝なのに一生懸命ですね、よし実を結ぶぞ、うーんと、踏ん張ってるんです。ところが出てこない。つながってりゃいいんですよ。つながってれば。で、それを見ていくことができるわけです。でも、アブラハムの偉いのは、完璧じゃなくても、完璧になることを待たないで、不完全でも、出ていきましたよね。お父さんと一緒に行っちゃったけど、出てったんですよ。これが大事。出ることが大事なんです。前に一歩進むことが大事なんです。不完全でも。で、私たち真面目なんですよね。全部整理されてから。きちんと整ってから私は信じます。まだ覚えてます。かなり前ですけれども、大学生の子にですね、なかなか信じないっていう人がいるからちょっと伝道してくれないかっていうふうに、その教会の人に頼まれて伝道しようとしたらこう言ったんですね。ずっと教会行ってる子なんですって。言ってるんですけれども、仕事をし始めたらきちんとね、教会生活を守れるかどうか、ね、わからないので、ね、仕事をしたら本当に環境も変わってしまうから、それが分かってから、信じたいと思います。何を言ってるんですか。もう仕事をされてるから分かりますよね。不完全でいいんですよ。クリスチャンで大学生で若い子見たら若いなと思いますよ。私だってもうたくさん失敗してる。今は皆さんに話しても話せない恥ずかしいことしてますし。ね。でも前に進んだんですよ。これがアブラハムなんです。わかります？もう今ちょこっと見ただけで、これだけ勉強できるんです。これからもう盛りだくさんな、もう豪華料理が目白通しですね。信仰に、についてたくさん勉強することができます。ではお祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。本当にあなたが歴史を通じて失敗だらけの人類に対してあなたが降りてきてくださって、そしてそこからスタートさせてくださることを感謝いたします。神様、本当に私ダメだなって思うときに、このことを思い起こして、それでダメだなと思ったときに、おじげづくのではなくて、こんなにも素晴らしい神様がいるんだから、前に出る勇気を与えてください。お願いいたします。主よ、本当にこの学びの時をありがとうございました。主よ、どうかこの一週間、あなたの恵みの中で、アブラハムのように前に一歩一歩進むことができるようにお願いいたします。この一週間、イエス様のその恵みを、聖霊の愛を、どうぞ一人一人の上にお与えください。注いでください。そして本当に一人一人を通して、神の御国が広がっていきますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。